今日は夢の解き明かしということで、創世記の40章1節から23節を中心に学んでまいります。まあ、私たちは主が共におられるという言葉をよく聞きます。インマヌエルの神、主は我らと共におられる。しかしこのことは決してその信仰が与えられたから全部が全部初めから終わりまでうまくいくとは限らないということです。そしてそれを実体験したのがこの創世記40章に出てくるヨセフであるということを私たちは見ることができると思います。で、彼はこのところで夢の解き明かしをするわけなんですけれども、しかしこれは決して彼自身の個人的能力ということではないわけです。神様が彼にこの解き明かしを与えてくださる。しかもこの二人の人の夢の解き明かしをした後、さらに彼は2年間この牢獄の中で過ごさなければならなかったということであるわけです。私たちはこのことを通して人間の思い、自分の思いと神様の計画に違いがあるということを知る必要があります。まず最初にこのヨセフが二人の役人に夢を解き明かす、そのきっかけが創世記40章3節から6節に出てきているわけですけれども、彼は侍従長の監獄にいられた。実はこの侍従長の監獄っていうのは王の囚人しかいられなかったということです。もう一般の囚人はそんなところには入れられないで、もっと別のところでこの苦しみを受ける。ところが彼は奴隷であったにもかかわらず、なんと侍従長の監獄にいられて、そしてそこで二人のこのエジプトの王に仕える検釈官と料理人にこの面会し付き人になる。そしてこの二人が実は夢を見たわけですけれども、その時にヨセフはその二人に夢の解き明かしを語ったわけです。二人は解き明かしてくれる人がいない。しかしヨセフは40章8節にある解き明かしは神のなされることではありませんか、はっきりと証しをしているわけです。神様が解き明かしをしてくださる。そしてこのところでまず検釈官長は自分の夢を40章の9節から11節を見ると、ブドウの木の夢を見た。そしてその実から絞ってファラオの杯に入れる。このことは元の地位に戻されるという意味であった。しかし料理長は3つのカゴに食べるものが入っていたけれども、それが鳥が来て食べてしまった。その意味は自分が木に吊るされるということとなったわけです。このようにしてヨセフは夢の解き明かしをしたということであるわけです。で、このところで一つのことは、ヨセフがすぐに実は解き明かしができたということであるわけです。もう聞いてその場で答えている。じゃあ何でもそういうことができるんだろうか。実はダニエル書の2章の16節のところを見ると、預言者ダニエルがネブカデネザル王からその夢の解き明かしをするようにと難問を突きつけられたというのが出てくるわけです。しかもこのネブカデネザル王は自分がどんな夢を見たかということをですね、全く告げない。そんな他の人が見た夢をですね、解き明かしをすることができるっていう人が果たしてこの地上にいるだろうか。ところがダニエルはしばらくの時を与えてくれるように願ったとダニエル書2章の16節に出てくるわけです。ヨセフとは非常に対照的です。しばらくの時を与えてくれるように。そしてその間どうしたのか。17節を見ると、ハナンやミシャエル、 アザリアにこのことを知らせた。まあ、この3人の青年たち、彼らも誠の神様を信じて命がけで証しをした人たちであったわけです。もうネブカデネザルの作った像を拝まない、そのことのために燃え盛る火の中に入れられる。でも彼らは神様によって命が助けられた、その3人の人たちに祈りを頼んだ。そしてダニエル書2章の18節のところを見ると、この秘密について天の神に憐れみを乞うためであった。ですからこれはもうとてつもない難題であったわけです。他の人が夢を見た、その夢の内容とそして意味を解き明かす、全く人にできない。しかし天の神は必ずそのことを示してくださる。ダニエルにはその信仰があり、また憐れみを乞う、祈るということを彼はしたわけです。そして、ダニエル書2章の19節を見ると、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。もう驚くべきその奇跡がここに出てくるわけです。しかしヨセフの場合はこのダニエルとはこの状況がかなり違いました。夢の解き明かしはですね、すぐできたわけなんです。じゃあそれで素晴らしい解決になったかっていうと、そうではない。第二のことはこのヨセフの計画と主の計画、神様の計画には違いがあるということです。それはヨセフがこの夢を解き明かしをしたときに、その検釈官庁に彼は何と言ったのか。それは創世記40章14節を見ると、あなたが幸せになったときにはどうか私を思い出してくださいと、そしてこの家から私が出られるように私に恵みを施してください。ですから彼の願いはこの牢獄からの解放ということであったわけです。で、彼はヘブル人であったわけですから、その生まれ故郷カナンの地に帰りたいというのが彼の願いであった。ところがこの釈放された検釈官庁はどうであったのか。23節を見ますと、ところが検釈官庁はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。とんでもないことであるわけです。自分がこの検釈官庁に夢の解き明かしをし、でそしてまた不安を取り除いてあげた。そしてそれが実現した。もうこの検釈官庁は飛び上がるぐらいの喜びであっただろうと思います。でも人間っていうのはもうそういう喜びの絶頂に至った時には苦しみを忘れてしまうっていうことがあるんではないかと思います。そしてそれ以上に人のことも忘れてしまう、思い出さないということが出てくるわけです。ですから私たちはこの人を当てにしていいのかということです。まあ、結論から言うならば、決して人は 100% 当てになるということではない。それを私たちは知らなければなりません。私たちも困っている時に人に助けを求めるということがあります。でも答えられなくても、いや逆に裏切られてもですね、私たちは恨む必要はない。神様はちゃんと覚えてくださっておられる、そして神様が必ず救い出してくださるんだということを私たちは信じる必要があるということです。そしておそらくはこのヨセフは牢獄にさらに2年間つながれるということになったわけなんですけれども、彼は耐え忍んで神の時を待つということであったわけです。そしてそれが次の章につながって 行くわけですけれども、この14節のところで、このどうか私を思い出してくださいっていう言葉で、私は思い出す言葉が一つあるわけです。それは何かっていうと、新約聖書の中でイエス様が十字架にかけられた時に、二人の強盗も一緒に十字架にかけられた。二人は最初罵っていたわけです。ところが右の十字架にかけられていた強盗は、あなたが御国に行かれたら私のことを思い出してくださいと彼は言ったわけです。その時にイエス様は何と言われたのか、よくよくあなたに言っておく、あなたは私と共に今日パラダイスにいるのであると、イエス様ははっきりと言われたわけです。検釈官庁は自分が幸せになって忘れてしまった。しかしイエス様は決して私たちを忘れられない。いや、それどころか今日あなたは私と共にパラダイスにいるのである、その約束を私たちに与えてくださる。ですから私たちはこのイエス様は決して私のことを見捨てられない、覚えてくださっておられる、そのことを私たちはいつも心に留めるものでありたいと思います。まあ、ヨセフは2年間この牢獄の中にいたわけですけれども、おそらくは彼はこのお父さんのヤコブから、さらに、まあ、言うなればその祖先であるアブラハムが言ったことを思い出したんではないだろうか。この神様がアブラハムに約束されたことが創世記15章の13節14節に出てきているわけですけれども、この400年の間奴隷となって苦しめられる。しかしその後彼らは多くの財産とともにそこから出てくるという、この約束がすでにアブラハムに与えられていたということです。そして神様は決してイスラエルを忘れられることはない。このことをヨセフは牢獄の中にいるときに思い出したのではないだろうか。そして彼はこの共におられる、そのことによって彼はもう辛抱することができた。必ず神様は解放してくださる、その約束を彼は心の中に覚えていたということを思い起こさせられます。そしてこのことは実は最後に、彼は2年間待たされた後解放されて、そしてこれはまた次のことになるかもしれませんけれども、この検釈官庁がですね、ヨセフのことを思い出す。彼は41章の9節のところに、私は今日私の過ちを申し上げなければなりませんとですね、ファラオに言ってる言葉があるわけです。彼は私の過ちって言ってるわけです。ヨセフのことを知らせなかった。そしてヨセフはファラオのところに召し出されて、創世記41章の16節を見ると、ファラオに私ではありません、神がファラオの繁栄を知らせてくださるのですと彼はそのように答えているわけです。ですから彼は絶えず主の前に真実であった。でもどれだけ彼は忍耐を持って耐え忍び、そしておそらく検察官庁も恨むってことはですね、しなかったんではないだろうか。彼が頼りにしていたのはもう神様だけである。だから私たちにもその信仰は必要だということです。それが明かされて解決するのがいつになるかはまだ分かりません。しかし私たちは主に信頼するならば、神様は必ず約束してくださったことを成し遂げてくださる。私たちもこの信仰を持って、主が共におられる、牢獄の中であっても主が一緒におられて必ず解放し、そしてまたこのカナンの地に戻してくださる。まあ、私たちは天の御国を目指して歩んでいるわけですけれども、この約束を信じて主と共に歩むものとさせていただきたいと思います。